カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昨日は世界最高峰の音楽賞といわれるグラミー賞の授賞式がありまして、うん、で、そこで、最優秀映像作品サウンドトラックアルバムはバービーのサントラが受賞しましたね。うん、
まあバービーは本当に社会現象だったんですよ、アメリカではね。はい、日本と韓国だけなんですよ、世界中でこけたのってバービーが。
ねえ、らしいですね。もっと見られてもいいようなと思いましたけどね。
日本と韓国に大きな問題があるんだと僕は思うんですよね。
でもなんか2つの国はどちらともやっぱりその儒教的な考え方というか、
そうですね、
そのまあ、なんだろうな、家父長制が今もしっかり残ってる、まあ、
家父長制が当たり前のとこだから ね、
ですね、
男尊女卑のね。だからね、まあ、日本ってネットとかで、はい、そのフェミニストとかに対する攻撃ってすごいじゃないですか。
はい、
韓国のひどいんですよ。
なんか
本ものすごいですよ、韓国は。
とか読むと、ね、その、
ね、
フェミニスト側のミラーリングのところも、はい、そのすごいかなり苛烈でニュースになったりしてるらしいというのを読んだことがありますね。
韓国は大変、まあ、まあ、本当に自殺者がバンバン出るからね、ネットでね、いじめでね。まあ、日本はまだマシとはいえね、似たようなもんなんでね。はい、
まあ、でも韓国の方が結構なんだろうな、その女性アーティストとかアイドルがそのフェミニズム的な歌もリリースしてたりとか、
その
反発はもちろん食らうだろうけど、発信もしやすいのかなとか思いますけどね。曲しか聴いてないからまあ分かんないけど、
そうですね。だからもう歌、日本は歌わないもんね。
そうそうそう、
フェミニズム的な歌を歌ってる歌手って僕ちょっと日本に知らないんですけど、います？
ちらほらいたりとか、
ね、シーンとか、うん、その女性のフィメールラッパーとかだと、
ラッパーとかね、やっぱアイドルにはいないですよね。
アイドルは、
でも私ハロープロジェクト好きなんですけど、 そんなバシッと言い切るような歌詞ではなくとも、はい、まあそういうようなことを歌っているなとか、うん、シスターフッドの話をしているなっていう歌は近年ちょっと増えてきてはいますけどね。
そうですね、
過渡期。
グラミー賞で思ったのは、とにかくシンガーソングライター、自分で歌詞を作ってる女性たちばっかりなのね。
うん、
で男性がほとんどいなくなってしまったね。
あ、そうですか。
男性も頑張ってほしいって思いますけど ね、
男はもう本当に数が減っちゃって、うん、あれだけ男性優位って言われてたね、音楽界がアメリカのね、うん、もう本当にもう女性の作詞作曲をしてる人ばっかりになっちゃったというね、すごい大きい転換がね、まあ、あったと思いますよ。う
んうん、
はい、いやもうだから逆にあのバービーのね、うん、I'm just Ken っていうのがわびしく響いてきていいんですけどね、
はい、
はい、俺には何もねえよっていう歌ですけど ね、
いやでも改めて思い出しても、はい、私はやっぱバービー好きな映画ですね。
私もすごく好きな映画です、
うん、はい、あれもね、あまりにも当たったんでね、続編作れって言われてて、すごい困ってるみたいですけどね。
いやどうなるんだろう。
見てみたい気もするし、うん、ね、あれがこう完成されたものだという感じもするから、
うん、
ね、だって主人公はバービーじゃなくて人間になってしまったわけだから、
うん、
だからそれから人間の世界で冒険を始めるわけで、うん、まあ、続編面白くなりそうな気がしますけど、あとゴジラマイナスワンがすごく当たってるでしょ。
あ、そうですね、
もう大ヒットなんですけど、あれもだからものすごくお金が入ってきてるし、うん、アメリカのその興行側もあんなに当たったんだから続編作れってプレッシャーかけてると思うんですよ、東方に。
あ、なるほど。
あれもすげえ続編作りにくい映画で。
あ、そうそうなんだ。
ちょっと見れてなくて。
ご覧になりました
？私もあの実はまだ見てないんですよ。
あ、本当に、
はい、
見るとね、続編ってある一定方向にしか行かない終わり方になってるんですよ。
へえ。
でもそこから想像する続編っていうのはとんでもない内容なんですよ、ゴジラマイナスワンって。
そうか、
ある非常にお美しい方がゴジラになる可能性があるんですよ。
なんですか？
うわ、ちょっと気になる。
この終わり方にしたってどうすんだよ、続編作れって言われたら監督と思って見てましたけどね、
はい、改めて、まあ、ね、見なきゃと思いつつ売れたら続編作りましょうっていうのもなんかねとかも思っちゃいますけど ね、
まあね、逆にあのミッションインポッシブルってあったでしょ、
はいはいはい、
あのめちゃくちゃ面白かったんですけど、こけちゃったんですよ。制作費がかかりすぎちゃって、あの、まあ、デッドリコーニングっていう、
はい、
で 前編後編って形で前編って公開したんですけども、はい、前編がこけちゃったから後編の制作費がなくなっちゃったんです。
なんだって。
それこそ続きみたいよ。
そうですよね。
あんな命がけで。
ねえ、あんな続く感じでね。
でしょ？
はい。
でしょ？でもね、だから前編っていうのをやめちゃったんです。
はあ、そうですか。
映画公開時は、デッドレコグニング前編っていうタイトルで公開したんですけど、はい、お金がないから後編は作らない。
興行ってシビアですね。
厳しいけど、ただミッションインポッシブルについては後編はね、シナリオを書かないで、どうなるか考えないで前編だけ適当に作ってますから、うん、いきなり後編なしよって言われても、また何とかするでしょう、トム・クルーズが。
はい。
どういう世界なんだと思いますけどね。
いや、今後に期待ということで。
そういうの聞くとね、やっぱ、いい作品はこう、いいぞって自分でも言っていかないとって思いますね。
そうですね。そして、町山さん、はい、今日は何の映画をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はね、すごい地味な映画なんですけど、
はい。
非常に残念な男というタイトルの映画なんですね。はい、これね、アメリカ映画なんですけれども、うん、監督はランドール・パークという人で、この人はね、すごいのは韓国系のアメリカ人なんですけども、うん、DC コミックスの映画化のアクアマンにも、マーベルコミックスの方の映画化にも両方出てるという、マーベルと DC にまたがるスーパースターになってしまった、ただのお笑いの人なんですが、はい、コメディアンなんですけども、この人は監督した映画でね、なぜこれを紹介するかというと、これね、まずね、明日7日から、Amazon プライムとか Apple TV でデジタル配信されるんですよ、日本では。
はい。
非常に残念な男という映画がね。
うん、
で、これは日系人の、多分日系3世の男の子のベン君が、まあ、映画監督になりたいなと思いながら、ずるずるとですね、地元のアート系の名画座の支配人として、だらだら暮らしてるうちに、一緒に住んでた、日系人の、女の子のミコちゃんっていう子が、うん、なんかニューヨークに行って成功しそうになると、
うん、
で彼は非常に嫉妬してですね、ジタバタするという、まあ、ロマンチックコメディのようなそうでないような映画なんですが、うん、なぜ紹介するかというと、これ、うん、うちの近所で撮影してるからです。
そうなんですね、は
い、町山さんがお住まいのカリフォルニア州バークレーですか？
そうです、カリフォルニア州バークレーで、
うんうん、
全部撮影、あ、全部じゃない、前半だけ撮影して、後半はその彼女を追っかけてベン君がニューヨークに行くんですけれども、はい、これね、原作者がね、エイドリアン・トミネという日系人の人なんですよ、漫画家で、
うん、
でその人がバークレーに住んでた頃のことを元にして書いてるんで、
うん、
撮影してるその、まあ、カフェとかですね、いろんなところが出てくるんですけど、レストランとか、うん、全部僕行ってるとこですよ。
あら、
へえ、聖地巡礼できちゃう、はい、
本当ですね。
聖地でも ないですけど、ただの喫茶店ですけど
ねえ。じゃあ町山さんは普段こんなところで原稿書いてるのかなとかっていうのも、
そうそうそうそう、
確かに、
へえ、ちょっと楽しみです ね。
そんなに楽しくないですか？
いやいや、楽しみですよ。
うん、なんとなくこう想像がね、できるというかね。うん
うん、そうですね。うんうん、町山が住んでるバークレーってどんな町なのっていうふうに思う人はこれ見ると、はい、まあ、ここですよと。
は
あ。いうとこで、一番びっくりしたのはね、
はい、
その映画のメインタイトルの、これ、現代がショートカミングスっていうんですけど、うん、ショートカミングスっていうのは欠点って意味なんですけどね、
うんうん。
ショートカミングスってメインタイトルが出る画面があるじゃないですか。うん、
はい。
その画面はうちから歩いて30秒のところで撮影してます。びっくりした。
でも町山さん、そんな詳細にお家の場所がバレちゃって大丈夫なんですか？
いや、まあでも30秒って言っても わかんないからね。
あ、そうかそうか、
海外だし、
まあね、いや、びっくりしましたよ、ここだのと思って。
じゃあ歩くたびに思い出しますね。
そうなんですよ、
うん、
だね、まあそういう、まあどんなとこで暮らしてんだっていうのはね、わかる映画なんですけど、うん、
はい、
はい。でね、ただこれね、すごく、今アメリカですごくたくさん作られてる、東アジア系、つまり中国人、日本人、韓国人ですね、
うん、
のアメリカでのその生活についての映画が今たくさん作られてて、一種ブームになってるんですけど、うん、
はい、
まあ、一番最初のきっかけはね、クレイジーリッチっていう、
はい、
全部アメリカ、アメリカの、アジア系の人だけで、そのスタッフもキャストも固めて作ったミュージカルコメディが当たったんで、うん、
はい、
そこからアジア人映画ブームがずっと続いてるんですよ、アメリカずっと。で、エブリシング・エブリア・オール・アット・ワンスもそうでしたね、
はい、
中国系、まあ、香港系アメリカ人たちの生活でしたけども、うん、あとアニメだと、 私時々レッサーパンダとかね、
はい、
あれはトロントに住んでる中国系の、人の話で、あと、クサのアニメでエレメンタル、日本語タイトルはマイエレメントか、
はい、マイエレメント、
はい、昨年8月紹介いただきましたね。
そうですね、はい、あれがニューヨークのブルックリンでその、コンビニストアを経営している韓国人の話を韓国人が全部炎として表現されるアニメでね、
うんうんうん、
で、まあ、でもやってることはただの韓国人の仕草とかもう生活習慣通りなんですけども、
うんうん、
はい、でウォーカフィーナっていう名前のコメディアンの人がいるんですよ、
はい、
アメリカで、
うんうん、
見たことあるかな。
あります。あれ音楽もやってなかった。
ラッパーだった人です。
ラッパーだった人ですね。俳優として結構活躍されてる、
すごいいっぱい出てる人ですね、
はい
はいはい、あの人が実際にブルックリン の, コンビニエンスストアを経営してた韓国移民の娘なんですよ。
へえ、そうなんですか。
はい、韓国系の人はね、80年代にみんなね、お金をたくさん貯めてアメリカで酒屋コンビニエンスストアを買ったんですよ、
うん、
で買うことで移民ができたんです。
へえ。
投資家ビザみたいなのをもらえたんで、うん、
はいはいはい、
でみんな来て、で子供たちを大学に一生懸命入れて、うん、今みんなおじいさんになってるんですけど、
うん、
そういうリアルな話がそのマイエレメントとかに出てくるんですけどもね、
はい、
ただ なんでこうだから、あとだからエブリシングエブリウェアに出てきたみたいに、うん、コインランドリーを買った人たちもいっぱいいるんですよ、
うんうん、
韓国人や香港人がね、うん、香港はこれほら中国に乗っなんか吸収されるってことで一斉にみんな貯金はたいてアメリカやカナダに引っ越したんでね、
うん、
はい、でそういう人たちの息子たちが今映画を撮ってる時代になったんですよ、
うん、
息子や娘が、
はい、
だからいっぱい出てきたんですよね、
うん、
そういう映画が。ただね、そういう映画のその特徴というのはね、中国人韓国人日本人は結構大変っていう話なんですよ、
うん、
どうしてかっていうと、アメリカ人はそういう人たちはみんな勉強がめちゃくちゃできて、うん、ピアノとかバイオリンとか上手くて、うん、で医学部に行くか、
ええ、
弁護士になるか、コンピューターの技術者になると思ってるんですよ。
ええ、なんかそういうアジア人、東アジア系の人に対するまあ、イメージが完全にあるんですね。
そうなんですよ。優等生だと思い込んでんですよ、
うん、だから私もちょっとやっぱりこう、うん、アメリカとかの方々に陽気なんだろうなと思って接しちゃう時があって、はい、そんなわけないじゃないですか、はいはいはい、全員が全員みたいな感じで必要以上に真面目と思われてるのか。
そうそうそうそう、
そんなことないよ。
そうなんですよ。だからエブリシングエブリウェアオールアットワンスに出てくる娘はほら学校落ちこぼれちゃって、なんか無職でっていうね、
はいはい、
アジア人のステレオタイプ、期待されるアジア人像から落ちこぼれちゃったから居場所がないって話なんですよ。
なるほど。
で親もそれをね求めてるからね、
うん、
だからよく言われるのはアジア人の親めんどくさくて、うん、成績が全部 A じゃないと怒るんだけど、うん、血液型が B でも怒るって言われてるんですよ。
すごいジョークな、ね、
はい、
ちょっとブラックジョーク
なんですけど、
ブラックジョーク、
そう、だからそういう中で、そう、実はそんなことないじゃないですか、
はい、
人によ
だからみんなね苦労してるんですよ。
うん、
でもこのさっき言った非常にザプレックスがすごく強くて、でまたそのアジア人の映画ブームが起こってることにも自分がそれに乗り遅れちゃったからイライラしてるの。
ああ、
すごいなんかメタ的な。
そうです ね、
そう、うん、作ってる人たちがそうだからまたすごいメタ的ですけどね。
うん、
でもアジア人の男って確かにアメリカにいろんな人種がいる中で一番モテない属性なんですよ。
そうなんですか。あら、
うん、そう、だから黒人っていうとセクシーとかさ、ラテン系っていうとセクシーってあるじゃん、
はいはいはい、
一番セクシーじゃないのアジア系って。
そうか、その真面目っていうのが先行してると色気みたいなとこからは遠くなっちゃうのか。
そうなんですよ、モテない感がすごく強くて、でそれは周りから言われるっていうより自分たちがモテないんじゃないかなと思ってる部分も多くて、
うん、
このベン君はそうなんですよね。
うん、
で逆にアジア系の女性は一番モテるんですよ。それはもうそういうなんていうか、まあ、悪い言い方して、うん、アジアンフェチっていうのはいるんですよ。アジアンラバーとか、
はいはいはい、
アジア人大好き男がいっぱいいるんですよ。
うん、
世界中にいいんじゃね。
うん、
もうちょっと癖っぽい感じですよね。
そうそうそうそう、まあ、そういうエロいジジイとかいっぱいいるんで、で、だからその中で、その彼はすごくコンプレックスを持っちゃって、ベン君は。で、なんか、その自分の恋人にも、なんかすごくいやらしいことばっかり言うわけですよ。ね。で、どんどん嫌われていくというね、
まあ、そうですね、
本当に情けない話で。で、非常に残念な男の話なんですよ。
まさにタイトル通りなんですね。
そうですね。
そうなんですよ。だでも、その根本にあるのは、彼はね、日系人なんですけど、3世ぐらいだから全く日本語わからないんですよ。
なるほど。
日系人の人たちは、第二次大戦の時に、収容所に入れられて差別されたんで、日本文化を捨てたんですよ。だから3世になると日本語喋れない人はほとんどなんです。それはもう完全に文化的な、まあ、虐殺だったんですね、アメリカによる。で、ただ、この彼女の方のミコちゃんの方は日本語できるんですけど、で、日本文化から完全に切り離されてる人多いんですよ、日系人って。
そうなんですね。
はい、かわいそうなんですけど。だそれなのにね、変なね、家父長制だけは引きずってるんですよ。だから、すごく男だからっていうプライドばっかり強くて、それがまたね、嫌われる原因になってるというね。
不思議な感じしますけどね、なんでそこ引き継いじゃうんだろうっていう、
そう、
環境も違うのに ね、
中国、韓国、日本人全部それ、男は家父長制引きずってる、英語しか喋れなくても、
複雑なコンプレックスです ね、
なんか自分で自分に男性としての呪いみたいなのをかけちゃいますよね、それでコンプレックスもあるんだったら、
そうなんですよ、そういう話なんですよこれ。
なるほど。
で、自分とのコンプレックスを克服するために異常になんか白人の女性とセックスしたがってるんですよ。しか
も、わー、それやだな。
なんか
いろんな意味で残念でしょ、
ね、残念っていうか大迷惑ですよね。私ね、全方向に
属性で差別されたのが嫌だったはずなのに、属性で人を選ぶっていうのがちょっとね、いただけないですよね。
でもなんかありそうな話ですね。
ありそうな話なんですよ、本当に。はい、はい、だからまあそういう意味でね、まあアメリカにいるそのアジア人の気持ちがね、なんとなくわかるのと、俺のうちの近所が映ってるぞっていう、
そこやっぱポイントですね。
そうですね、
非常に残念な男でした。はい、でもう一本はね、今週、藤山コットンとというドキュメンタリー映画です、日本の。
はい、はい、
でこれも今週の10日土曜日から、ポレポレ東中野などで公開なんですが、
はい、
はい、これね、監督のね、青柳監督と青柳拓監督という人はね、僕前すごくいろんなところ紹介した、東京自転車節という、ドキュメンタリー映画の、監督撮影主演だった人ですね。
はい、
はい、これはコロナでに、まあ、大変な時にですね、彼はユーバーイーツの、配達員をやって自転車 で、でそのお金がなかったんですよ全然彼、だからウーバーでその儲かるんじゃないかってその当時言われてて、ウーバーイーツでね、
はい、
で本当に儲かるのか実験するという、まあ、ドキュメンタリーコメディだったんですよ。でこれはね、まあ、はっきり言って全然儲かんないんですけど、はい、本当にね、なんというか、生活のためにやってるんですけど、そのうちにそのせっかく人々のそのなんとか食べ物を運んでつないでいくんだから、なんとかコミュニケーション取れないだろうかってことで頑張るんですが、ウーバーってみんなあれなんですね、みんなドア置きになっちゃってるんですね今ね。
あ、そうですね、
はい、特にコロナ禍はそうでしたね、対面しないようにっていうんで、
はい、
特に多かったと思う。
だね、だから彼は結局誰ともそのつながれなくて、ものすごい辛い、まあお金が儲からない以上にそれが辛い、孤独で非常に辛い思いをするという、ドキュメンタリーが東京自転車節だったんですが、
はい、
その青柳監督はですね、今回撮ったのはですね、彼のその、まあ、お母さんがずっと働いてた、障害者施設のドキュメンタリーなんですよ。でそのまあ障害者の人たちがそこでまあ働きながら暮らしているのを1年間追ったものなんですね。でどうして1年かというと、その施設ではですね、あ、藤山っていうのはね、富士山の近くにあるところだからなんですけど、
藤山コットントン、
はい、コットントンっていうタイトルはね、そこでね、綿花の種をまいて、綿花を種から育ててですね、 糸を紡いで、織物を作っていくということをやってるんですよ。
うーん。
その障害者の人たちが。
はい。
はい。
それでコットン
で、
と
そ
る
の
のか。
1年なんで、コットンで、コットントンなんですけど
うん。
も、はい。で、この青柳監督はね、すごく幼い頃から、その、まあ、お母さんの職場ってことで、障害者の人たちとずっと、まあ、接してきた人なんですね。だから、子供の頃からだから、障害者の人を障害者としては見なくなってるんですよ、彼は。で、この映画も、まあ、いろんなダウン症の人とか、いろんな形のですね、知的障害の人とかが出てくるんですが、その人たちが障害者であるとか、どんな障害を持ってるってことは、全然、その、どうでもいい映画になってます。それよりも、一人一人の人間がですね、どういう人なのかっていうことを描いていく映画になってるんですね。で、これは、障害を持った人だったり、あと、例えば、さっき、白人っていうだけで付き合おうとするベン君の話したんですけども、白人っていうのも障害と同じで人種だから、それは属性であって、その人じゃないですよね。で、実際に付き合うと属性って消えちゃうんですよ。その人個人になるから。その人個人になるまで接しなければ、やっぱり人は分からないで、やっぱり白人とか、ね、韓国人とか、そういう形で属性でしか捉えないっていうのは、やっぱりそれ見てないんですよ。本物の実態を見てないんですよ。分かってないんですよ。で、それがひどいことになっていくんですね。で、青柳監督はこのフジアムコットントン撮ろうとしたの理由っていうのは、相模原で障害者施設の、まあ、虐殺事件がありましたよね、2016年に。
ありましたね。
はい。その施設で働いてた、まあ、男性がですね、その障害者の人たちを、まあ、国に負担がかかるとかいう理由でですね、まあ、大虐殺したわけですけども、その中に出てくるのは、その障害を持った人たちにその、は価値がないんだという考え方があったわけですけれども、その、価値って何？っていうことなんですよ。人って価値があったりなかったり、するの、価値がない人は生きちゃいけないのっていう根本的な問題なんですよね。で、このフジヤマコットントンで、まあ、この障害者の人たち見てれば、価値がない人なんていないんですよ。そんな人は多分いないんですよ。おそらく。ねえ。だから、そういったことに対して、やっぱりちょっと分かってないんじゃないのということが分かるんですね。で、これでなぜ綿花を育ててるかっていうと、みんな、綿のパンツとか履いてるでしょ？シャツとか着てるでしょ？
履いてます、履い
で
て
も綿ってどうやって作られるか知らないでしょ？
な
知ら
か
ない
な
で着
か。
てるんですよ。
もう製品の状態でやっぱり手にすることが多いですよね。
ね。
そう。種から花が出て、その花を取って、そこから、まあ、種を分離して、ね、まあ、
紡い
綿
で。
繰りっていうのをするんですけど、そういう作業とか全然知らないでしょ、みんな。
そうですね。
ね。それと同じだと思うんですよ、障害者の人たちを知らないっていうのは。ね、で、何人がとかね、クルド人がっていうのも、クルド人ってあんた話したことあんの？ってことですよ。全部知らないことから起こるんですよ。すべて同じなんだということは非常によく分かってくる映画が、このフジヤマコットントンなんで、本当に優しいけれども何も起こらない。何も起こらないけど優しい映画なんで、この青柳監督のね、優しさが非常に滲み出た映画なんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。
ありがとうございました。今日は明日からデジタル配信がスタートする非常に残念な男。そして今週10日土曜日から公開になる藤山コットントンの2作品をご紹介いただきました。町山さんありが
あり
とう
が
ご
とう
ざ
ご
い
ざい
ま
まし した
。
た。どうもでし
見て
た。
みます。以上、アメリカ流れ者でした。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組「三輪明宏のバラ色の人生」、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。